Express Podcast. Let's change the world together.
TBS Radio 905-954
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション、ワールドワイドモード。
日本で再び緊急事態宣言、3度目のロックダウンのイギリスに世界最悪の感染状況を続くアメリカ、新型コロナウイルス、欧米の現状と対応は。新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に続く中、日本でも昨日緊急事態宣言が発出されました。そんな中、世界に先駆けてワクチンの接種が始まったイギリスでは、変異ウイルスが確認されてから感染者が急増。5日から2月中旬までの予定で、イングランドでは3度目のロックダウンが始まりました。またアメリカでもワクチン接種が始まった一方、死者が35万人を突破し、感染者数も1日あたり20万人規模で増加。世界でも最悪の感染状況となっています。その他、フランスでは2度目のロックダウンが終了し、現在は夜間外出禁止令が出されていますが、年末には規制に違反したダンスパーティーが開かれ、およそ2500人が集まったということです。今日は新型コロナウイルスをめぐる欧米の感染状況、規制と補償などの対応について、現地の方につないでお話を伺います。
はい、それぞれの国がいろんな対応をしているわけなので、はい、その対応を今の段階で比べながら、まあ、参考になるところはぜひともこの国で、
その通りですね、
真似したくないところはちょっとそれはご勘弁をという、まあ、そうした議論を、ね、整理していきたいなと思います。はい、それでは、まずはですね、アメリカ、新型コロナウイルス感染者数、死者数ともに最大となっています。アメリカ・ニューヨーク在住のジャーナリスト津山恵子さんに先ほど収録でお話を伺いました。その模様をお聞きください。津山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はコロナに関するお話を伺いたいと思うんですが、その前にアメリカ大統領選をめぐって、まあ、この間、ここ数日でも非常に大きな動きが続いています。津山さんはどういうふうにご覧になってますか。
はい、昨日1月6日こちらの時間ですねに、ワシントンでトランプ支持者の人たちが集まって、まさにクーデター未遂事件というような感じのことが起きてしまったんですけれども、
はい、
こうした動きを見ていると、本当にこの4年間トランプ大統領という人が国のトップにいたということで、アメリカはもう大きく変化してしまったなというのを痛感しています。
なるほど。現在でも、さまざまな陰謀論が口にされたり拡散されたりということもありますし、抗議に参加していた人たちの中でマスクをしていない人たちの姿というのも目立ちましたね。
そうですね、私も CNN で見ていた限りですけれども、
はい、
ほぼ 99% の人たちがマスクをしていなかった、そのためにですね、CNN などでは、彼らはトランプ支持者であり、またコロナのスーパースプレッダーであるというふうに報道していました。
政権を信じるかどうかというものが、その科学を信じるかどうかということをこう分けてしまうということも非常に特徴的ですよね。
そうですね、コロナの感染拡大で、いろいろ格差の問題が起きてしまった。そしてそれについてですね、マスクをするかしないかとか、あるいは社会的距離を取るか取らないかということで、その問題が集団の感染を防ぐというよりは政治的な、イシューというふうに、事柄というふうに、捉えられてですね、それがまたトランプ大統領を支持するのかしないのかということにつながっていくんですね。
なるほど。さて、そうした中、現在アメリカでの新型コロナ感染状況いかがでしょうか。
もうこれは本当に悲惨な状況です。現在20万人から30万人ぐらいの間で毎日新規感染者が増えているということ、
はい、
死亡者数は35万36万人ぐらいで推移しています。
なるほど。こうした感染状況の地域差であるとか格差についてはいかがですか。
はい、もうこれはありていに言ってですね、共和党あるいは保守系の人たちが多い州では、やはりマスクをしていない人が多いので、
はい、
感染拡大が広がっています。 例外的にはカリフォルニア州なんですけれども、はい、今一番感染がひどい州ですね、うん、でこちらは10万人あたり150人ぐらいの感染率です、うん、それからアリゾナも200人ぐらい、これに対して私が住んでいるニューヨーク州はやはりマスクをしている確率が高いので、はい、リベラル派の市民が多いというところでですね、
うん、
10万人あたり59人くらいでとどまっています。
あ、それだけ大きな数の違いがあるんですね。
そうですね、うん、ですから地域差イコール、まあ、政治的な、思想の違いにも表れていると思います。
うん、なるほど。また今世界ではイギリスでも発見されたその変異株、こちらが注目をされています。非常に感染リスクがより高くなるというようなものなわけですけれども、アメリカではいかがですか。
はい、そうですね、最初のケースがコロラド州という、ま、西部の非常に人口が少ないところで見つかりました、
はい、
それからニューヨーク州でもですね、人口2万人くらいの、本当に地方の町で、旅行歴もない20代の人から見つかっているんですね、
うん、
そういったことから大都市で旅行をしたことがある人が集まっているところというよりも、もうすでにコミュニティレベルに広がっているということで、本当に心配されています。
うん、なるほど。日本では昨日緊急事態宣言に関する会見が行われまして、今日から出されていますが、アメリカロックダウンの状況というのはこれ地域ごといかがでしょうか。
はい、もう完全にロックダウンの命令が出ているという州は50州のうち7州あります、
はい、
でもそれ以外のほとんどの州もですね、例えば、ジムであるとか映画館を開けていないであるとか、
うん、
部分的ロックダウンはしているところの方が多いと思います。
うん、そのロックダウンをしているところしていないところ、まあ、いずれもいろいろな対話していると思うんですけれども、街の様子などはいかがでしょうか。
そうですね、例えばニューヨークに関してはですね、12月の14日からレストランやバーでの屋内飲食というのが完全に禁止されました、
はい、
で屋外に並べたカウンターであるとか、テーブル席での食事はできるんですけれども、もう寒いので、全然お客がいません。ですから驚いたんですけれども、クリスマス近辺もそして、まあ、お正月にかけてもですね、ニューヨークの街の中はもう閑散としています。
なるほど。またその医療現場の状況、医療崩壊のポイントなど、これはいかがですか。
そうですね、医療崩壊というのはもちろん、感染がもう爆発している州では起きています。日本でも問題になっていますけれども、
はい、
救急車で運ばれる患者さんでですね、まあ、本当にあまりに高齢であったり、あるいはもう助かる見込みがないという人はですね、選別するようにというような命令が出ている州というのももちろんあります。でただいろいろと対策も進んでおります。例えばニューヨーク州ではですね、リタイアした定年退職をしたお医者であるとか看護師の人を募集していて、
はい、
病院ごとにですね 25% 現在の人員よりも増やすということを義務付けています。
はい、
それから日本では看護師さんの負担が増えているというのが問題になっていますけれども、汚染された ICU であるとか患者の病室というところの掃除というのは専門の業者が行っています。
なるほど。なんとかマンパワーを確保するという対策、ニューヨークで行っているということなんですね。
そうですね、それからニューヨークはロックダウンに入るか入らないかという基準の一つとしてですね、病院の病床のですね、埋まっている率というのが 85% 以下であれば、
はい、
ロックダウンをしないという一つの指標にしています。今のところそれは達成されているので、レストランとバーが入れないというだけにとどまっているんですね。
なるほど。また日本でもですね、これ緊急事態宣言に合わせて補償の議論とそれから罰則の議論が行われているんですけど、これに関してはいかがですか。
そうですね、補償ということに関しては短期のつなぎの融資であるとかそういったことが中央政府の経済対策の中に盛り込まれています。
はい、
その他に給付金というのがですね、個人に対して出ているわけですね。それから失業保険についても10週間以上続けて延長されてですね、支給されることになっています。
はい、罰則はどうでしょうか。
罰則の方はですね、最近目立った例としてはワクチンの接種をですね、 1週間以内に配布された回数だけできなかった病院に対して、はい、ニューヨーク州ではなんですけれども10万ドルの罰則罰金というのを科すというのが発表されています。ただ営業をしなかった店に対しての罰則というのはありません。営業をしてしまったという店がほとんどニューヨーク州では見られないからなんですね。
なるほど。ワクチン配っただけ接種を実行しなかった病院に対する罰則、これはどういった意図があるんですか？
これは国の方から各州に対してワクチンの割り当てがあるわけなんですけれども、はい、多くの病院はまずそのコロナの患者さんを見るのにもう本当に手がいっぱいになってしまっているんですね。例えばフロリダ州などでは病院の関係者の次に高齢者への接種を進めようとしているんですけれども、この予約を取る仕組みというのが全くできていないということで、
はい、
そしてそれに対応する病院の関係者もいないということで接種が進まないでいるんですね、
はい、
でそうすると配られたワクチンが無駄になってしまうということで、ニューヨーク州の州知事はこの罰金という多少きついですね、罰則というのを設けた形になりました。
じゃあ急速度でもうそのシステムを作ったり接種体制を整えるようにという劇ということになるんですか？
そうですね、そういった人員を増やしたりするということですね。
なるほど。
フロリダ州ではその電話で受け付ける人員がいないということでですね、
はい、
オンライン のイベントブライトといったチケット販売のサイトなどを利用して、チケットを買うということでその時間帯に予約を入れたという仕組みにして、
はい、
ワクチンを接種する仕組みを作ったということまで聞いています。
なるほど。これ接種優先順位があって医療関係者それから高齢な方などという話がありましたけれども、一般の方で希望している方というのは現段階でどういう対応になるんですか？
これは全く無理だと思います。でこれは国のガイドラインがあって、まずは医療従事者、そして2番目に長期に施設に入っている例えば高齢者施設のようなところにいる人たち、
はい、
そして3番目に警察官であるとか郵便配達の方などエッセンシャルワーカーと言われている人たちというガイドラインが出ているんですね。そしてこれに対して各州知事がその優先順位というのをまた独自に作っていくんですけれども、一番最後に一般の人たちの順番が回ってくるということで、今のところ健康な一般の人が希望してワクチンを受けられるようになるのは今年の4月以降というふうに見られています。
なるほど。先ほど気になったんですが、給付金の話で個人への給付、これはどれぐらいの規模でどれぐらいの頻度で配られるものなんですか？
これは去年の春にですね、第1弾の国の経済対策が出たときに、
はい、
1人成人に対して1200ドルですね、1ドル100円で換算すれば12万円くらい、そして今回出た第4弾目の経済対策では12月の26日からですね、
はい、
1人頭600ドル、6万円ですね、の給付金というのが出ています。
なるほど。こうしたその給付金という政策について市民の方々の反応や影響はどうでしょうか？
これは大変ありがたいと思います。そんなに多い金額ではないんですけれども、
はい、
特徴があるのはこの一律に給付金をもらえる人というのは年間の収入が7万5千ドル以下の人ということになっていてですね、それを超える富裕層の方については100ドルにつき5ドルずつくらい削られていくんですね。ですから収入によって傾斜配分がされているというところも非常に公平じゃないかなと思います。
なるほど。これ日本だと、技術的に難しいからということで完全一律ということになったんですけれども、アメリカではどうしてその収入に応じた分配の調整というのができたんですか？
これは税金のを納めるときにですね、過不足分についての引き落としであるとか、あるいは税金を支払うのに銀行口座を使っているので、
はい、
ほとんどの国民の税金を納めている人であればですね、この給付金が1週間のうちに銀行口座に振り込まれることになっています。
なるほど。それを事前の調整で減らすんですか、それとも日本でいう確定申告のようなものでこう減らすのか、どうするんですか？
そうですね、 国税局のデータの中で去年の確定申告の金額というのが分かっているので、はい、それに対して傾斜配分されているようだと思います。
なるほど。また貧困な方、困窮されている方への対応というのはどうでしょうか。
で、貧困層に関してはですね、国の政府からの給付金ばかりではなくて、州政府であるとか、私が住んでいるニューヨーク市であれば市からもですね、いろいろな手当がありまして、
はい、
まあ、例えばホームレスの方々のほとんどはですね、今ニューヨーク市ではホテルのような施設を開放して収容して、感染が広まらないようにしています。
なるほど。
それから、まあ、収入が非常に低い低所得の世帯に対してはですね、非常に NPO などの活動が発達していてですね、まあ、日本も子ども食堂というようなところがあると思うんですけれども、はい、ただで食料を配布するというような仕組みが非常に整っています。たとえその所得の証明をしなくても、列に並べばもらえるというところはいくらでもあります。
なるほど。こういったさまざまな経済政策というのは、ホワイトハウスなどがやるものなのか、議会がやるものなのか、その基礎的なことも教えていただけますか。
はい、これは議会ですね、の方で経済対策の法案というか法案を作りまして、
はい、
でこれを上院と下院が可決して実践しているというものです。
なるほど。
で驚いたのはその給付金に関してなんですけども、まあ、12月の末に法案が通ってですね、そしてトランプ大統領が署名した、まあ、その翌日からも個人への給付金が銀行口座に振り込まれるというようなスピード感です。
それはやっぱりそのいろいろな制度というものがあってこそそれが使えるということになるんですか。
そうですね、確定申告の制度というのが使われているというのは大きいと思います。
その給付金はアメリカ国民だけなんですか、それとも海外国籍の、まあ、市民の方も含めて給付されるんですか。
税金を納めていれば給付されます。外国人でも大丈夫です。
なるほど、わかりました。いろいろ勉強になりました。すいません、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ニューヨーク在住のジャーナリスト津山恵子さんのお話、先ほど聞いた模様をお聞きいただきました、
はい、
日本とその同じような政策をしているところもあれば、ずいぶん違うところもあって、
ね、
もちろんそういった政策が効いてるか効いてないかっていう点でいうと、感染の状況も全く違うので、
うんうん、
いろいろな議論というものはその留保しながら聞くところも必要なんですけれども、
ね、
でも制度作りとか金額とか、あとはそのお金払っていればいろんな住民の方にっていうことがスピーディーに決まるとか、うん、そうしたところいろいろ参考になりますので、この後お知らせの後はイギリスの状況について伺います。 TBS Radio 荻上チキセッション。荻上チキセッション、
今日の特集メインセッションは、日本で再び緊急事態宣言、3度目のロックダウンのイギリスに世界最悪の感染状況を続くアメリカ、新型コロナウイルス、欧米の現状と対応はということで、
はい
はい、
続いては、はい、変異ウイルスが確認された、そして一部で再びロックダウンが始まったイギリスです、
はい、
イギリス在住のジャーナリスト小林銀子さんに伺います。小林さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
小林さん、今どちらにいらっしゃるんですか。
今ロンドンの自宅にいるんですけれども、
はいはい、お時間は今ロンドン何時ですか。
時間はですね、ちょうど朝の7時45分でですね、はい、ちょうど夜が朝が明けてきたというか、そんな感じですね、
はいはい、なるほど、はい、ちなみに気温はどれぐらいですか。
今日は今4度ぐらいです
ね。4度、そちらも寒いですね。
寒いですね、はい、寒いんですよ、
東京も今日最高気温は6度ぐらいでした。さて、
そうです、
はい、コロナウイルスの状況を伺いたいんですが、イギリス患者の数などいかがでしょうか。
はい、このところですね、5万人から6万人新しくその感染になる方、感染者の数が増えてまして、
はい、
例えば7日時点ですと5万人の方が新規に感染しておりまして、亡くなった方が1162人という、その、
はい、
イギリスは日本の人口の約半分なんですけども、まあ、倍にすると約10万人の方がその日本にもし当てはめるとするとなんですけれども、新規感染になっているというちょっと怖いような状況になっているんです。
またその変異株、これが確認されてからいろいろなその感染状況もより広がっているようにも見えますけれども、これに関する報道はいかがですか。
その政府がですね、先月末に会見で明らかにして、みんなその非常に驚いたんですけれども、
はい、
その時にそのいかに広がっているのかっていうのを示すためにですね、そのグラフを政府が準備して見せたんですけども、やはり12月中旬のその、 から12月の末の2週間にかけてもう急激に増えてるんですよね。その例えば12月中旬の数字とその30日の数字を比べますと 70% ぐらい感染者の数だけ見た場合なんですけども増えてまして、はい、もうすごいねってことで、その国家統計局という措置があるんですが、そこではその推計によりますと、そのイングランド地方って、ね、あの日本でいうと本州のような感じで 90% ぐらいの人口の方が住んでいる地域なんですが、
はい、
50人に1人感染しているですね、ロンドンでは30人に1人が感染しているっていうんですよね、
はい、大変な状況ですけれども、それ食い止めるためにその再びロックダウンということですけれども、この措置、今どういった措置が行われているんですか？
そうですね、あの以前までもですね、あのかなり厳しい行動規制が あったんですけれども、はい、原則としては前 そのロックダウンと似てるんですけれども、まあ、あの自宅に留まるっていうのとですね、
うん、
であの外に出ては原則は出ないようにってことで、他の人とも会ってはいけないと、で例外は、まあ、医療サービスとか食料品を買ったり、運動するために1日1回だけ外に出てもいいと、それから、まあ、働いてる人は在宅勤務がとしてもできない人は通勤に行ってもいいという例外の時だけ外に出てもいい、とにかくもう他の人に会ってはいけないっていうようなことなんですよね。
なるほど、これあのイギリスでは今回2回目のロックダウンがその前にも行われてたわけですけれども、これロックダウンの回数がこう重なるにつれて、その中身の変化というのはいかがでしょうか？
そうですね、その厳しさはまあ大体似ているんですけれども、まあ、2つ、はい、あの変わったとすればありまして、1つはその罰金がですね厳しくなったんですね、うん、前はその罰金はほとんどないか、あるいは非常に低い、あの少ない金額だったんですが、例えば今、そのバスに乗るときにマスクをかけてなかったり、あの人に会ってなんかおしゃべりとかして集まっているとですね、
うん、
あの約最低でも日本円で3万円ぐらい、
はい、
もし何回も会ってると、まあ、90万円ぐらい罰金が課されると、で警察はもう、うん、あの冗談じゃなくて本当に罰金貸しますよっていうことを宣言してるんですよね、それがまあ違うのと、あとはその以前はですね全部そのクローズしちゃったときにあの反省点がありまして、そのドメスティックバイオレンスが非常に増えてしまったんですね、
はい、家庭内暴力などが、
そうなんですよ、家庭内暴力が増えました、はい、それからあの一人の方が孤独感が強くなってしまって困るということで、
うん、
その一人の方はその近所の家族の方と一緒に行動していいとかですね、そういうそのいわゆるサポートバブルって言いますか、その一つの拡大家族みたいなものを作ったりとか、
うん
うん、少しこうあのフレキシブルになっているのが違う感じがいたしますね、
うん、ここまでは集団ですよっていうようなものを少しあの柔軟に広げてもいいよ、ただしあの違反した場合の意図は罰則がありますよということなんですね。
そうなんです、うん、そうなんです。
なるほど、これあのロックダウン その効果とあと解除の目安についてはどうなんでしょうか？
あの以前はですね3月4月とかあのロックダウン、大きなロックダウンだったんです。その時はですねガクッと減ったんですね、その感染者数が、
はい、
で夏に減りまして、その日本のGoToイートのような感じであの政府がお金を出してですねあのレストランで食べると半額になりますよっていうんで減ったんですが、うんうん、それ以降また増えまして、
はい、
その後ミニマルロックダウンがあったんですが、あの全然あの減ってないんですね、そのおっしゃったようにその変異種のウイルスが出たもんですから、
はい、
むしろどんどん増えているっていう感じであまりあの減ってなくてですね、今回はイングランド地方についてはその3月下旬まであるんじゃないかって言われてるんですが、いつまでって決まってないんですよね。
なるほど、なるほど。これいつまでと決めないということについての議論はどうですか？
あの非常にやはりあの批判が多いですね、特にその学校関係の方のもう怒りといいますかですね、
はい、
そのロックダウンにしますってロックダウンにしないしませんとかですね、それからその学校閉鎖しないって言ってたんですね、学校っていうのは小中学校のことなんですが、そしたらその4日からその新年明けで初めての登校日だったんですけども、5日から閉鎖になっちゃったんですよ。ですのでその急に変わっちゃってですね、子どもの教育あるいはそのあの他の生徒に会ったりするいろいろなこともありますし、あと働いている親がですね急にその子どもが学校休みってことになると働けなくなっちゃいますよね。
そうですよね。
ですのでものすごい批判が出てますけれども、ただその変異種によるそのウイルスの拡大が非常に急速であるのと、やはり5万人6万人の方が毎日その新規感染者が出てるってことは、ちょっとこうそういう意味ではあの野党といいますか政治的なあの 支援というサポートはですね、ありますね。やっぱりロックダウンしないともう医療崩壊になってしまうからってことですよね。
なるほど。リサの方からこういったメールも、
はい、ラジオネーム、はい、きなこもちさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イギリスで発表されたコロナウイルスの変異種は若年層にも感染しやすいと聞いていますが、イギリスでは現状若年層に感染者増えてるんでしょうかという質問です。
はい、
小林さん。
以前はですね、はい、その変異種が出る前のウイルスの場合なんですけども、まあ、子どもにはかからないというか言われてたんですね。ただよく見ると子どもにも実際かかるということが分かったということで、ただその変異種がどれぐらいの、その例えば子どもの方により多くかかるのかってかどうか、あるいは若い人の方に高齢者の方よりもかかりやすいのかっていうのはちょっと正確なところは分からないんですが、ただその以前よりは若い年齢の人が陽性になる確率が増え、比率が増えているというのは言われているんですが、まだ詳しいことがちょっとわからない状態なんですよね。
なるほど。一方で注目ワクチンなんですけれども、イギリス世界に先駆けて接種始めていますが、その接種状況と反響はどうでしょうか。
接種なんですけれどね、そのもう本当に世界に先駆けてできまして、現在までにですね、はい、150万人ぐらいの方が、うん、そのもうワクチンの接種を終えてるんですね。でこれはそのアメリカのファイザーとドイツのビオンテックのワクチンの方で、12月の頭からやったんで一月でここまで伸びまして、で今年の1月の4日からはイギリスのアストラゼネカとオックスフォード大学のワクチンの接種が始まってまして、うん、やはりそのワクチンと怖いんじゃないかっていう人もちょっといるんですが、どちらかというとそういう方は少数派でですね、早く打ってほしいと、そういう方が非常に多いです。
これワクチンですけれども、まずは医療関係者ですか。
そうなんですよ。その大体ですね、国民を9つのグループに分けてまして、で医療関係者からケア施設にいる高齢者とか役員、はい、ごめんなさい、職員ですね。それから、はい、あとは80歳以上、75歳以上、70歳以上とこう年齢で分けてるんですけども、はい、2月中旬までにですね、その医療関係者とそれからケア施設にいる方、それから70歳以上全員を含んだ1400万人にその、うん、ワクチンを与えようってことで、 今の10倍なんですけどね、それをやろうということで、もう今そのワクチンが打てる場所を拡充している最中なんですけども。
なるほど。これ例えばですね、その、まあ、はい、権力のある人とかお金のある人が自分先にっていうふうに言うことを抑止する政策というのはあるんですか。
一応ですね、その国営の国民医療サービスという NHS という呼んでるんですけども、うん、そういう保険の効く体制ですね、その医療体制を通じてのみ、うん、ワクチンを与えるということにしているんですよね。
で
そのやはり民間のいろいろなその医療施設はですね、はい、打ってほしいってお金持ちの人がたくさん問い合わせが来ているそうなんですけれども、うん、今だと国の政策としてその医療体制 NHS というその保険が効く体制以外ではやらないということでですね、NHS からその国民70歳以上の人に連絡が来て、それで行くって自分からこう問い合わせるんじゃなくてですね、そういう仕組みにしているってことなんですね。
もう闇ワクチンとかも防がなきゃいけないという課題もありますけれども、もう一つ小林さん、ロックダウンに際してその、支給の仕方、個人に対するその給付とか、はい、保障とか、あるいは罰則とか、このあたりはどうですか。
先ほどちょっとニューヨークの津山さんの話を伺っていたんですけれど、はい、イギリスの場合はですね、今回その前のロックダウンの時にずっといろんなその企業に向けるいろんなその貸し付けを安く借りられるとかですね、それから個人 その働いている人のお給料の 80% を国が払うと、そのもしその解雇ということではなくて一時休業ってした場合ですけれどという条件がつきますけれども、それはもう4月末まで続いてるんですけれども、今回のロックダウンではですね、企業に一時金でその最大でまあ1200万円ぐらいが支給されることになったんですが、それぐらいでですね、他は特にこれまでもですね、貧困者向けに例えば低所得者向けに特別にその支給金を出すとかっていうのはやってないんですよね。ある意味ではすでに社会保障がなんていうかある程度は充実してるって部分もあると思うんですけれども、
なるほど。 そうか、まあ、またあのワクチンが広がっていくということに期待するということですと、新しくさらに支援を保障っていう議論は政治的に出にくい面もあるんでしょうか。
あの一つはですね、非常にそのあの身も蓋もない話なんですが、あの今までにかなりそのお金を税金を使ってまして、政府の負債がもう非常に膨らんでるんですね、はい、でその財源をどうするかっていうのを何も決めないで今までやってきたもんですから、ちょっとお金がないっていうような部分もちょっとあるかなっていう感じがありますね。
なるほど。
で、逆にそういわゆるフードバンクっていうんでしょうか、はい、あの無料でお金を、あ、ごめんなさい、あの食べ物とか日用品をもらえるようなそういう施設が民間のそのNPO みたいなところがどんどんあのやっているっていう感じですね、あの市民の側がお互いに助けているって感じですかね。
そこはアメリカとやはり同じなんですね。フードバンクのようなものが機能すると。わかりました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
イギリス在住のジャーナリスト小林銀子さんにイギリスのコロナ対策の様子伺いました。でもあのアメリカもイギリスもね、あのいろんな対策してますけども、フードバンクの話聞くと、はい、とにかくまあ、困った時はご飯はあるよっていう状況って大事だなと思いましたね。このフードバンクとかフードロスの話で、日本はまだまだ課題があるというふうに言われているような状況の中で、まあ、あのいろいろとの子ども食堂とか、まあ、そうしたものはできつつはあるんですけれども、よりあの広いような格好でやるということはコロナに関係なくこれからも必要なのかなというふうに思いました。いろんなことを考えさせられますね。
本当ですね。
また9校に分けてグレード、上から順番に
年齢別とかね、
でそのうち70代までは、2月までにっていう、まあ、なるほど、こういったゴールイメージも教諭はこれから日本でもやられるんだろうなというのは見えてきましたね。特集メインセッション、この後も続きます。
荻上チキ、
今日の特集メインセッションは、日本で再び緊急事態宣言、3度目のロックダウンのイギリスに世界最悪の感染状況続くアメリカ、新型コロナウイルス、欧米の現状と対応はということでお送りしています。
はい、では続いては、スペイン、フランスで取材を、はい、続けているジャーナリストの宮下雄一さんに伺います。宮下さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。宮下さん、先日までフランスにいて、今あのバルセロナに戻ってこられているということですけれども、あのヨーロッパ、はい、移動は今どうなんですか。
あの基本的にですね、今あの街の中を、国によってはそれぞれ違うんですが、スペインの場合は昨日からですね、はい、街単位、市と町の単位で、そこに住んでる、はい、あの町から出てはもう行けないという、あの規制が始まりまして、基本的には国境は迫ってないんですよね、なので、まあ、労働許可書みたいなのを持っていれば、あの自由にまあ移動はできるんですけれども、まあ、あまりこうあのいろんな国境でコントロールがあったりとか、その街を出るところで警察がいたりとか、その都度毎回こう労働あの移動許可書みたいなのを見せていないと移動できないような状況ですね。
じゃあ感染予防検疫なんだ、検問みたいなものがあるということですかね。
そうですね、まあ、そんなに厳しいチェックではないんですけれども、はい、あのまあ、ちゃんと許可証を見せれば、まあ、すぐ通してくれるという感じであります。
その許可証というのは、例えばメディアとか、あるいはその運輸とか、
そうですね、物流関係の、そうですね、ほとんどがトラックですけれども、はい、夜中になると、あの、まあ、国によってこれも違うんですが、今フランスの場合だと夜8時以降が外出禁止なので、はい、もう8時以降になると、まあ、高速道路とかには、まあ、普通の自家用車みたいなのは全く走ってない状況で、スペインは10時以降なんですよね。
はいはい、なるほど。あの禁止の話もあのじっくり伺いたいんですが、その前にまずフランスの感染状況いかがでしょうか。
はい、フランスはですね、今現在、合計272万人が感染していまして、今年に入ってからすでに、まあ、2万1000人が感染で、死者数に関してはこれまでに6万6841人が死亡しているという数字が出ています。
なるほど。あの多くの方お亡くなりになっているということですけれども、そんなフランス、今の規制状況、ロックダウンであるとか、まあ、禁止などはいかがですか。
はい、あの新しくまたあの発表が昨日あのジャン・カステックス首相からありまして、はい、まあ、これからですね、ノーマルな状態に戻るのにはまだ程遠いということで、まあ、結構悲観的な話になっていまして、はい、フランスは10月30日から、飲食店だとか、営業の閉鎖中止というのが続いていまして、でこれが昨日の発表では飲食店に関しては、 2月の中旬まで閉鎖を継続と。
うん、
まあ、早くても2月中旬に開けるようになるというんですけど、まあ、見通しはまあだいぶ暗いという感じですね。はい、であとはスポーツ観戦だとか、はい、スポーツジムとか、はいはい、イベントとかですね、うん、あとは芸術、劇場だとかシネマに関しては2月までは完全に閉鎖するということで、うん、まあ、先の見通しが全く立たないという感じですよね。
なるほど。これ例えばレストランなど閉鎖ということですけれども、閉鎖というのはこれも完全休業ということですか？
完全にそうです。はい、ですね、まあ、僕も出張している間に本当にすごい困ったのはやっぱりこう飲食が空いてないので、
はい、
テイクアウトだけはまだできる状況ではあるんですけれども、まあ、そもそもテイクアウトのためだけに開くような飲食店というのもあまりなくて、もう本当に簡単なファーストフード、まあ、いわゆるケバブとか、うん、
はい、
ピザとか、うん、サンドイッチとかそんなものしかなくてですね、
はい、
結構夜の出張中の食事っていうのは困りましたね。
どれだけ美味しくて好物でも毎日となるとね。
いや、そうなんですよね。
これ今言ったような状況で、まあ、様々な店などを閉めているということですけれども、その外出禁止というのもあるんですか？
外出禁止というのはだから夜の8時からですね、朝の6時までは外出禁止の状態で、はい、まあ、それに罰金がありまして、守らない場合は1回目が135ユーロ取られると、
はい、
でその後に、2回目になってくると375ユーロになって、3回目になると3750ユーロと、まあ、大体50万円ぐらい取られるということになりますよね。
なるほど。これそのさまざまなロックダウン、あるいはその罰則があるという話ですけれども、例えば飲食店とか企業、はい、保証はどうですか、協力金などは。
はい、これもですね、12月の段階では、飲食店は一律130万円の保証、
はい、
中小事業者に対しても毎月ですね、130万円が、うん、給付されるという形になっていまして、
はい、
まあ、それか、まあ、マックスの金額というのも決まってまして、その営業して、損失の 20% 分を面倒見ますよということにはなってるんですけれども、
うん、
その最大の金額は2500万円までだという形になってます。はい、
なるほど。この金額の規模については反応はどうですか？
いや、そうですね、まあ、あまりこう飲食店の方とかこうやって普通に閉めてて、フランスの場合だとあまりこうデモだとか暴動とかっていうのがそんなに起きてはいないような気がするんですけれども、うん、まあ、隣のスペインに比べてみれば、なのでそれはこの毎月ですね、130万円とか毎月これまでずっとこう払われてきているので、10月から、まあ、これは十分やっていかれている人たちもいるんじゃないかなっていう気がします。
なるほど。ではそのフランス、まあ、ワクチンの接種も始まったということですけれども、その状況はどうですか？
はい、ワクチンもですね、これフランスは実はものすごく他の国に比べて対応が遅かったということで、これはものすごく周りから文句が出てるんですけれども、
はい、
近隣諸国を比べてみるとですね、まず1月2日の段階でイギリスが95万人がすでに接種してて、
はい、
ドイツが25万人、イタリアが11万人だったのに対して、うん、
はい、
フランスが500人だったんですね。
ずいぶん違いますね。
ずいぶん違います。でこれですごく周りから批判されてきてですね、それどういうことだったのかっていう説明が昨日首相からあったんですが、
はい、
フランスの場合はですね、まず介護施設の方とかは優先的に始めるっていうことにしてるんですが、高齢者の事前診察っていうのを必要としてまして、
はい、
その診察プラス彼らの同意のプロセスっていうのが必要になってて、
はい、
まあ、それにものすごく時間をかけてしまっているということで遅れたと。
なるほど。
でただ、まあ、このままではちょっとまずいということで、1月末までには100万人の接種を、まあ、予定していると、
うんうん、なるほど。
で1500万人の高齢者と基礎疾患者から始めますよという話が出ましたね、昨日。
それはフランスどうしてそれだけ合意であるとかルール作りに手間取ったんですか？
ああ、この辺はちょっとよくわからないですね。
まあ、でもその接種状況を見ると、まあ、国の違いいろいろと見えてきますが、一方では、はい、じゃあのスペインなんですけれども、この感染状況、はい、そして規制、保障、こちら教えてください。
はい、スペインの方はですね、今の現段階で、死者数が51,675人、感染者数が202万人という数字が出ています。
はい、やっぱりこちらも多いですけれども、先ほどスペインでは、はい、フランス以上に不満の声やデモもという話もありましたが、こちらいかがですか。
はい、やっぱりスペインの方はですね、飲食店 の方々がほとんど全く保証をもらってない状況なんですよね。
はい、
でその強制的にもう地域によって、これもスペインの場合は政治的なシステムが異なるんですが、バルセロナのカタルーニャだと、もう完全にロックダウンして、レストランを閉めるということを始めちゃったんですよね。また、はい、もう継続的にレストランを閉めているという状況なんですね。で、これではやっていけないということで、街の中でデモが起きて、暴動が起きてという、すごいことが起きてるんですが、首都のマドリッドだと、そういうことがなくて飲食が空いたまんまだと、はい、ということで、いろんな方たちが不満を持ってて、地域によってなんでこんなに差があるんだという不満が出てきてる感じですよね。
スペインはその自治のね、地域ごとの自治が非常にこう強かったりする一方で、今言ったのは給付なきロックダウンということになると、それだけ反発もあるということですけど、スペインワクチンはどうですか。
スペインの方のワクチンはですね、半分ぐらいの今最新の調査ですと、ワクチンをしたいという方が、してもいいという方がですね 47% いて、
はい、
あまりワクチンに対しては信用してないっていうのが8% ぐらいいまして、
はあ、
現段階では様子見と、まだ打たない方がいいんじゃないかっていう方たちが大体 10% ぐらいいるんですよね。
はあ、
で供給に関してはスペインではすでに20万個のワクチンはもう供給されてはいるんですけれども、例えば首都のマドリッドだと 11% しかまだ使用率がなくって、
はい、
でカタルーニャ地方だとまだ 6% しか使用率がないんですね。
せっかくあるのに、
せっかくあるのに。そうなんですよね。だからやっぱりなんか思ったようにたくさんこう購入したのはいいんだけれども、使う人たちがほとんどまだ出てきてないという状況ですね。
へ、一方でそのスペインではワクチンをめぐる詐欺もあると聞いてますけれども、
これは またちょっとなんか、スペインだとよくある話ではあるんですけれども、
はい、
介護施設をターゲットにして、一部の集団の組織犯罪ですけれども、
はい、
介護施設に電話をして、今すぐ入金すればワクチンを供給できますよと、というような脅しですよね。
はい、
でそれによって実際にもお金を払ったような施設も出てきててですね、
特殊詐欺みたいな格好ですね、ワクチン。
そうです、そうですね。でワクチンというのは基本的には無料なので、
はい、
そういう詐欺には引っかからないようにしましょうというようなことは今テレビでしきりに報じてます。
なるほど。一方でフランスの話に少し戻りますと、フランスではパーティーを開いて大人数が集まるということも起きてしまっているということですが、こちらどうでしょうか。
はい、このコビットパーティーと呼ばれているコロナパーティーですけれども、
はい、
夏場からこの勢いがもう全然止まらないんですね。もういろんな地方で若者たちがものすごいいろんな場所で集まってパーティーを開いて、テクノパーティーをやったりとか、レイブパーティーをやったりとしてるんですけれども、フランスの場合は年末年始に2500人のテクノパーティーが集団でやって、1200人が罰金を受けるというようなことが起きましたね。でスペインの方でも同じバルセロナの近郊で150人が集まって48時間ぶっ続けて、警察が来てもぶっ続けてパーティーを続けるというような問題が起きていますね。
なるほど。そうしたようなその状況がある中で、例えばワクチン、これ副作用とかにも気にしつつ、しかしその接種率をこう上げていくことなども課題になるとは思いますが、その過程もフランス、スペインどちらにおいてもちょっと課題が大きそうですね。
そうですね、なんか報道上ではですね、この感染が拡大してて、その感染の拡大自体が若者のパーティーを妨げていないというふうには報じているんですけれども、はい、まあ、僕はですね、これは若者のパーティーが感染拡大をもたらしているんじゃないかなというような気がしているんです、やっぱりこちらの国ではこう自由を求める生き方っていうのが、まあ、尊重されるわけで、はい、個人の生き方に、なんか問題があるようなことがあると政府や警察に対して戦っていく姿勢みたいなものが、まあ、あるまじき行為だからデモもすごく起こるわけですし、
文化的背景も違うということですもんね、
まあ、そうですね、
宮下さん、すみません、お時間となってしまったんですけれども、
了解です、は
い、ただいろんな制度の話とても勉強になりました、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました、
ありがとうございました、
失礼します、はい、ジャーナリストの宮下洋一さんにフランスとスペインの状況について伝えてもらいました。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954